議長が午後欠席のため、私が職務を行います。よろしくお願いいたします。午後の出席議員数15名、午前に引き続き会議を開きます。16番、榎本雄三議員、ご登壇願います。
はい、議長、16番。今回の市議会定例会は、私にとりまして、5期20年間の議員生活最後の議会となり、一般質問も63回目で、今回が最後になると思いますと、感慨無量なものがあります。まあ、今までの私の一般質問では、時には執行部の皆さんに、強い口調で物を申し上げたり、厳しい要求をしたこともありましたが、立山市政の健全な運営と立山市の発展を思ってのことでありますので、お許しいただきたいと思います。さて、今回の一般質問は、私が議員を終わるにあたり、これからの立山市にとって最も重要な課題である財政問題に関して、課題を解決するために策定された第4次立山市行財政改革方針原案と、今後の市政運営において必要不可欠な市民共同に関してお聞きすることといたしました。中身のある議論ができればと思っております。はじめに第4次立山市行財政改革方針原案についてお聞きします。この件に関しましては、前回の一般質問でも、当該方針の策定経過や、考慮している事項、目標値の設定等について議論させていただきましたが、1月25日に、第4次立山市行財政改革方針原案が公表され、2月1日から、28日の間にパブリックコメントを募集し、現在集計中と思われます。今後、このパブリックコメントを整理し、行財政改革委員会に提出され、審議されるものと思いますが、私の一般質問の内容の中でも採用してもらえるものがあればありがたいと思っております。全68ページに及ぶ当該方針原案を読ませていただきました。作成にあたっては、担当職員の多大な労力があったものと推察しております。本当にご苦労様でした。今後、この方針に基づいて、平成9年度までの行財政運営がなされるわけですが、私たち議員をはじめ、市民の皆様にも、課題を共有していただくためにも、当該方針の取り組みに関して最後の一般質問に取り上げさせてもらっていただいたものです。それでは細部について質問通告書の要旨に沿って質問させていただきます。はじめに第3次立山市行財政改革方針の取り組み結果についてお聞きします。第4次行財政改革方針原案に示された第2章のこれまでの成果によれば、令和4年度の実績は入っておりませんが、財政効果の目標値8億4100万円に対して、実績9億2452万6000円となっております。また歳入確保については、令和4年度分を含まない状況でも、第3次立山市行財政改革方針の目標額9億750万円を大きく上回る11億952万円となっております。反面、歳出削減の効果はマイナス1億8499万4000円となっています。 一方、第3次立山市行財政改革方針の第4章、具体的な取り組み内容の各種取り組みによる財政効果の目標は12億2500万円となっております。これらの数値を見て第3次行財政改革方針の取り組み結果についてはどのように評価しておられるのか、またそれはどのような理由からかお聞かせください。第2に、第4次立山市行財政改革方針原案の重点的な取り組みについてお聞きします。1番目の質問にもありましたが、当該改革方針の目標を目指すところは、行財政改革の取り組みによっていかに財政効果を上げ効果額を確保するかにあると思っております。立山市の行財政改革の取り組みは以前から申し上げます、挙げております通り、乾いた雑巾を絞る取り組みであり、ホームランがあるとすればふるさと納税の取り組みぐらいしかないのではないかと思っています。歳出削減による財源確保は第3次立山市行財政改革方針の実績がマイナスであったことからも言えるようにとても難しいのではないかと思っています。そこでお聞きします。第4次の方針では3つの基本方針に基づき戦略的に取り組む78の項目を設定していますが、この中で重点的に取り組まなければならないのはどの項目と考えていますか、またそれはどのような理由からですか、お聞かせください。第3に、財政推計における基金残高についてお聞きします。第4次立山市行財政改革方針原案の12ページ、基金残高の表によれば、平成29年度は 15.9 億円あった調査建設基金が、令和6年度からは7億円になっています。条例改正によって、調査建設基金の流用を可能にしたところではありますが、老朽化した現在の庁舎の建設開始を考慮すると、庁舎建設基金は建設開始時に積み立った金額よりも9億円近い不足を生じることになりますが、どのように判断されているのかお聞かせください。次に大きな2番目、市民共同に関してお聞きします。全国の自治体が、自治体運営には市民の協力が不可欠であるとの認識から、自治基本条例や市民共同条例等を策定し、市民や市民公益活動団体等の役割を明記して、活動の促進を求めています。人口減少をはじめ、少子高齢化が間違いなくやってくるわけで、これからの自治体運営には、市民の力をいかに有効に活用するかが重要であると思っています。そこでお聞きします。はじめに、平成31年4月1日に、立山市市民共同条例が施行されてから、すでに4年が経過しようとしています。当該条例では、11条市民提案で、市民等がより良いまちづくりや地域の課題解決につながる具体的な施策を提案できるようになっています。そこで今日まで市民等が提案した主な具体的な取り組みはどのようなことがあり、その結果をどのように評価しているかお聞かせください。2番目に、市長にお考えをお聞きします。市長は就任以来、市民の力もお借りしてと市民共同のまちづくりを標榜されておられます。先に申し上げましたとおり、これからの自治体運営には市民の力が必要不可欠であり、市長が市民の力を求められることは当然のことと思っております。そこで市長ご自身が市民共同を進めようとしている具体的な取り組みはどのようなことかあればお聞かせください。第3に、立山市の行財政改革と市民共同についてお聞きします。第4次立山市行財政改革方針に関しましては、 2月4日の毎日新聞の一面に、令和9年度の赤字会計の見出しで大きく報道され、市民に対する情報提供はもちろん、市民に対する警鐘にもなったのではないかと思っています。毎日新聞がこのように地元の主要な報道機関として、それぞれの自治体の課題を適切に取り上げ、市民や町民に問題提起していることを新人である敬意を表する次第であります。そこで先にもお話ししましたが、第4次行財政改革方針議案では3つの基本方針と具体的に取り組む78の項目を設定していますが、改革を実現させるためには市民共同の取り組みも不可欠ではないかと考えています。そこでどのようなことに市民共同で取り組もうと考えておられるのか、考えているものがあればお示しください。以上、ご答弁によりまして再質問いたします。
森市長。
答弁の前に一言述べさせていただきます。榎本議員におかれましては、5期20年の長きにわたり市議会議員としての第一の役割であります市政の監視役としての責務を全うされ、またさまざまなご提案をご教授いただくなど、立山市の発展に多大な功績を挙げてこられました。そして議会活動におきましても、特に議会改革の分野でリーダーシップを発揮され、立山市議会基本条例や立山市議会議員正義倫理条例制定の流れを作っていただくなど、その功績は誠に顕著であり、心より敬意と感謝を申し上げます。また12年前に私が市議会議員に初当選して以来、議員として活動する上でさまざまなご指導ご鞭撻を賜りまして、重ねて御礼申し上げる次第です。今期をもって議員を引退されますが、健康に留意され引き続き市政の発展のためお力添えを賜りますようお願い申し上げます。それでは榎本雄三議員の質問にお答えいたします。大きな第一、第4次立山市行財政改革方針原案についての第1点目、第3次立山市行財政改革方針の取り組み結果の財政効果額についてでありますが、令和4年度は取り組み中であり、実績の取りまとめが済んでおらず、第3次立山市行財政改革方針全体の評価は行っておりません。平成30年度から令和3年度までの実績を申し上げますと、歳入確保について効果額が目標額を上回っています。その要因といたしましては、まず学校給食センター整備事業に PFI 方式を採用し、民間資金の活用を図ったことで、施設整備費に見込まれた一般財源負担額を大幅に軽減させる新たな財源を確保できたことによるものであります。また、未利用私有財産の利活用、売却による歳入の増加として、メディアセンターの売却が大きく効果を上げたものです。その他、ふるさと納税におきまして、令和元年度から毎年目標額を上回る実績を上げたことが理由であると考えております。平成20年度から取り組んでいるふるさと納税制度による納税額は、令和5年1月末で累計約42億5000万円に上ります。一方で、歳出削減については目標に大きく及びませんでした。その理由として、令和2年度から導入されました会計年度任用職員制度の影響を大きく受けております。取り組みとして挙げていた組織体制見直しによる人件費の削減については、会計年度任用職員制度により、物件費であった非常勤職員の賃金が会計年度任用職員の給料として人件費へと移行し、また新たに期末手当の支給による歳出の増加により、毎年目標を大きく下回る結果となっています。以上が第3次立山市行財政改革方針の令和3年度までの実績のポイントとなりますが、令和4年度が第3次立山市行財政改革方針の最終年度であり、取り組み期間の終了後、5か年の実績を確実に検証し、行財政改革委員会において評価をしていただきたいと考えております。次に第2点目、第4次立山市行財政改革方針原案の重点的な取り組みについてでありますが、 すべての取り組みを着実に実行していくことが、令和9年度の赤字収支の回避、および健全な財政運営につながるものと考えております。その中での取り組みのポイントですが、歳入確保におきましては、やはりふるさと納税が重要であり、引き続きふるさと納税および企業版ふるさと納税について、さらなる取り組みの強化が必要であると考えています。ふるさと納税制度は、館山市の歳入の増加につながるだけではなく、返礼品の調達により、市内事業者の収入の増加にもつながる効果的な取り組みであるためです。企業版ふるさと納税制度に、ふるさと納税制度につきましても、館山市の歳入の増加につながるだけではなく、総合戦略の推進にあたり、寄付企業との連携を進めていくことで、地域課題の解決に向けた企業との関係性構築のきっかけとなることから、力を入れるべきものと考えております。また、受益者負担の見直しについてでありますが、令和元年度に5年に一度の見直しを予定しておりましたが、折からの令和元年房総半島台風等の影響を考慮して、見直しを見送りました。その結果、令和元年に行われました消費税率の引き上げが、受益者負担に反映されておらず、その後も新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、見直しを先送りしてまいりました。昨今のエネルギー高騰の影響などもあることから、適正な受益者負担となるよう、見直しを行っていく予定です。歳出削減につきましては、第4次館山市行財政改革方針原案の基本方針にもあります、公共施設等の管理・運営の最適化であります。今後の財政状況等を踏まえると、すべての公共施設を同規模で改修・建て替えし、保有し続けることは困難であり、将来を見据えた適切な対応が求められる中、公共施設の長寿命化、同類施設の統廃合を含む保有料の適正化、施設運営方法の最適化、効率化に早急に取り組んでまいります。また、効果額を表すことのできる取り組みだけではなく、社会環境の変化に迅速に対応できる行政機能の強化のため、広域連携の推進と事務等の共同化や職員の育成の強化、新規採用職員の確保を行うべく、行政改革においても取り組みを明確化してまいります。財政改革および行政改革の両面を着実に実行していくことが重要と考えています。次に3点目、財政推計における基金残高についてでありますが、昨年度、長期財政推計を作成した時点においては、館山中学校の整備に対する財源として、庁舎等建設基金を活用することとし、令和4年度から6年度までの3カ年で、約7億円の活用を見込んでおりました。その後、館山中学校整備の財源において、より有利な地方債を選択することが可能となりました。そのため、現時点において、庁舎等建設基金からの繰り入れ額は約3億円程度となる見込みであり、館山中学校の整備が終わる令和6年度末の基金残高としては、約11億円程度になるものと見込んでおります。なお、新庁舎建設のためには、多額の事業費を要することが予想される一方、整備規模や事業手法については、人口動態や行政需要の変化などを考慮しながら検討することとなるため、現時点におきましては、具体的な費用は算出しておりません。しかしながら、最近新庁舎を建設した自治体の状況や、建設資材の高騰などを考慮すると、財源が不足することは十分考えられます。そのため、新庁舎の整備につきましては、財政負担を軽減できるようなさまざまな選択肢を考慮するとともに、現在進めております大規模事業の進捗状況を見極めつつ、令和8年度から始まります次期館山市総合計画に位置づけ、検討に入りたいと考えております。次に大きな第2、市民共同についての第1点目、これまでの市民提案の具体的な取り組みと評価についてでありますが、館山市では市民公益活動団体、地域コミュニティ、事業者、および館山市がそれぞれの役割に基づき、連携、協力して、まちづくりに当たることによって、誰もが住みやすく、活気にあふれた 魅力ある地域社会の実現を図ることを目的に、平成30年度に立山市市民協働条例を制定し、市民参加および市民協働によるまちづくりを推進しております。令和元年度からは市民協働まちづくり支援事業を開始し、今年度までの4年間で合計18件を市民協働事業補助金の対象として選定しています。その中で具体的な事業をいくつか申し上げますと、視覚障害者を知ってもらうための講演会や視覚障害者のための相談会の開催、千葉県立立山総合高等学校生による企画マチカフェプロジェクト、農業と福祉の連携事業を PR するための動画作成、富崎地区スローモビリティ実証運行など幅広い分野で事業を実施していただいています。今年度は新規事業であるチャレンジコースに、神戸の歴史探訪、神様に仕える人の里の魅力発見の一件、継続事業であるブラッシュアップコースに、金丸地区ハイキングコース整備による滞留客の集客と、ビーチクリーンを効果的に行う方法の実証確認の2件、合わせて3件を事業選定しています。今月13日には今年度に事業選定した3団体の皆様によります実施結果の報告会を開催し、一般の傍聴者や立山市職員を含めた約50名の皆様が各団体からの報告を熱心に聞き、報告後には多くの方が質問を行うなど、参加されていた皆様がまちづくりについて考える大変良い機会となりました。各団体からは利用する観光客が増えた、環境美化への関心が高まった、事業の継続性や必要性も確認できたなど、事業実施の成果が期待できる報告をいただき、立山市といたしましても地域課題の解決につながる事業を実施していただいていると捉えておりますので、今後も市民共同まちづくり支援事業を実施していく中で、事業の継続性や自律性を促しながら、より多くの市民の皆様にまちづくりへの参画を呼びかけていきたいと考えています。次に第2点目、私が考えている市民共同の取り組みについてでありますが、私は立山市のさまざまな業務において市民参加や市民共同の視点が必要であると感じています。具体的には先ほどお話ししました市民共同まちづくり支援事業のほか、地域防災力向上のための防災訓練、町内会活動や地域コミュニティ活動など、市民参画の場は広範囲の業務に及んでいます。加えてより多くの市民の皆様に参画していただくために、各種審議会やワークショップの開催、パブリックコメントの実施など多くの手法もあります。参考までに申し上げますと、今年度は第4次立山市行財政改革方針、第4期立山市男女共同参画推進プラン中間見直し版、立山市図書館の基本的運営方針、立山リノベーションまちづくり構想に関して各種審議会等からご意見等をいただきながら作成した原案について、市民の皆様からご意見等をいただけますようパブリックコメントを実施しております。未だ収束を迎えていない新型コロナウイルス感染症により、少なからずまちづくりにも影響がある日々が続いておりますが、市民の皆様が立山の魅力に誇りと自信を持って住んでよかったと感じていただけるよう、市民共同という観点からも市民の皆様の声にこれまで以上に真摯に耳を傾け、心を一つにして夢と希望の持てる新しい立山市を作っていきたいと考えておりますので、引き続きご協力をいただけますようお願い申し上げます。最後に3点目、立山市の行財政改革において、どのようなことに市民共同で取り組もうと考えているかについてでありますが、行財政改革の推進において市民の皆様の協力は必要不可欠であり重要であると考えています。第4次立山市行財政改革方針原案の実施計画における78の取り組みにおきましても、多くの取り組みには市民の皆様のご理解とご協力が必要でありますが、その中でも公共施設マネジメントの推進と適切な受益者負担について市民の皆様と連携して進めていきたいと考えています。現状や課題等について立山市から適切な情報発信を行い、課題を共有し、市民と立山市が知恵を出し合い 解決へ向けて協働して取り組んでいくことがとても重要であると考えています。以上です。
榎本議員。
はい、ただいま市長から多分なるお言葉を賜りまして恐縮しております。ありがとうございます。それでは再質問させていただきます。まず行財政改革方針からですが1点目の第三次行革方針の成果について再質問します財政効果額が目標を上回った要因として学校給食センターの整備業の PFI 方式採用、私有地であったメディアセンターの売却、そしてふるさと納税の成果であったということは理解をいたしました。今後メディアセンターのような未利用の私有地で売却ができそうな私有地はあるのでしょうか。
江島総務部長。
はい、未利用私有地の関係ですけれども、面積の大小はございますが、道路として使用されている部分があり、分泌が必要なもの、そういったものも合わせまして、早期に売却できそうな土地は4件ございます。
榎本議員。
はい、分かりました。市として使ってない土地であればですね、なるべく処分をするということが今の財政難の時には重要じゃないかと思います。館山市にあかってバブル期にですね、ウェルネスリゾートパークという事業があって、藤原にある県の運動公園の周りに約92ヘクタールの土地があると思うんですけれども、この事業1998年に凍結され、今日まで塩漬けになっていると思います。痛いところを聞かれても困るんだろうと思うんですけれども、利活用はなかなか難しいんだろうと思うんですけれども、事業凍結後25年経ってますので、この土地については今後どのように考えているのか、お聞かせいただけますか。
葛西建設環境部長。
はい、市の方で取得しました用地に関しまして、その後の利活用がなされてないというところでございますが、県の方にですね、県立の館山運動公園があるということでですね、隣接用地として有効活用を図っていただけないかということで申し入れをしたこともございます。その時には県の方からですね、地形的、山地でございますので、地形的な問題からですね、運動施設としての整備は難しいというお答えをいただいて、おり、現在でもその活用が見出せない状況にあるという状況でございます。未買収地が、点在している、ということもですね、ありますし、その中で、そこを売買してですね、お使いいただくという点でも、非常に厳しいというお話もありますので、なかなか売却という形には至りませんけれども、引き続きですね、現状のまま、保有をさせていただくという形を取らざるを得ない状況にあるということでございます。しかしながらですね、なんとかそこら辺のところ、利活用できないか、売却できないかということも含めてですね、今後、千葉県との協議も含めてですね、土地の有効活用というものを図っていきたいというふうに考えております。以上でございます。
榎本議員。
はい、この件に関しては過去にも秋山議員もご質問されて どうしてるのという話があったと思うんですけど、こういう土地がありますよということをまず市民にもう分かっておいてもらって、市民の方からもいやそうなったらこういう使い方あるんじゃないのという提案もいただけるかもしれないんでですね、ぜひそういうところも活用していただけたらなというふうに思っています。次にふるさと納税について、約14年間の累計で 42.5 億円、すごいことだと思うんですけど、この中に前澤 さんからいただいた20億円が入っているということでいいですか。
総合政策部長。
亀井総合政策部長。
累計約42億5千万円の中には、前澤氏からの20億円のご寄付も入っています。以上でございます。
はい。枝本議員。
ということは、14年間で、22億円ということになるということですね。それと令和元年度以降、毎年目標額を大きく上回る実績を上げているということでしたので、この目標額を大きく上回った要因についてはどのように分析されてますか。
総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい。要因についてございますけれども、ふるさと納税市場の動向および寄付者のニーズを把握するとともにですね、複数のポータルサイトへの返礼品の掲載、効果的な広告宣伝を行うことで着実に成果を上げることができたのだというふうに考えています。でまた観光地としての特性を生かした宿泊券などの返礼品が充実していること、さらにコロナ禍において貸別荘などの需要が増加したことも要因であるというふうに考えています。で魅力的な返礼品を提供するために事業者の開拓やポータルサイトの運営業者を講師とした返礼品事業者向けの勉強会などを実施しておりまして、返礼品の品揃えを増やすとともにブラッシュアップを行ってきました。今後も本制度を有効に活用し参入確保に進めていきたいというふうに思っています。以上です。
榎本議員。
最初 の質問でも申し上げましたけども、立山市の本当に財政の良くするものがあるとしたら、ホームランがあるとしたら、もうこのふるさと納税ぐらいがないんじゃないかなというふうに思っております。そういう点で今部長から話があったように、返礼品の何ていうか魅力的なものをいかに抽出してそれを PR するかということが今後、ふるさと納税が増えるか減るかにかかってくると思います。特に今ありましたら宿泊券とか、いわゆる立山の事業者も潤うというような、そういう返礼品が市にとっても事業者にとっても喜ばれるし、納税される方もいいんじゃないかと思いますので、またその辺のところをブラッシュアップして作っていただきたいなというふうに思います。次にですね、歳出削減が目標額達成できなかった大きな要因が会計年度採用任用職員制度の発足、これが物件費から人件費に変わったということで、人件費は大きく増えたんですよという話だと思うんですけど、それに加えて期末手当も支給されることになったんで、その辺も含まれる。したがって、人件費の削減が思うようにできなかったんだという話であると思います。過去にですね、行財政改革の件で執行部の皆さんと議論したときに、人件費が減らすというのが一番簡単にできる取り組みだったものですから、最初の頃の行財政改革の取り組みは人件費削減で人件費の目標額を決めてやっちゃったんですね。そのために毎年何人ずつ職員を減らしていくかという数字が出て、それを達成するためにやっていったおかげでどうなったかというと、確かに人件費は減ったけど職員の仕事は増えた。そこへ持ってきて本当に行財政改革をやらなくちゃいけないっていう余分な仕事も入っちゃって、本当に職員の皆さんが苦労されたということを私自身が質問してた立場としてよく分かっているんです。したがって今日の現状の人件費が維持できるようなそういうようなスタンスというか考え方でこれからも進めていく必要があると思ってるんですけど、今回のこの人件費、今年度の予算の人件費が大体今後これぐらいで続くというふうな予測でおられますか。
手島総務部長。
はい。お答えいたします。令和6年度にですね、定員適正化の計画の改定を予定しております。 職員数の変動、その計画の中でまた考えてまいりますので、職員数の変動が未定のため、財政への影響額の算出はできておりませんけれども、定年引き上げに伴いまして、61歳から65歳までの職員、これが正職員という位置づけになりますので、これまでの再任用職員よりも給料の額は高くなるものと想定されております。そのため、令和14年度、ここまでがその65歳までの方の移行期間になるんですけれども、毎年、人件費が増額していくものと推定されます。また、会計年度任用職員に対する適正な処遇の確保のため、令和5年3月に国会で、会計年度任用職員の勤勉手当の支給を可能とする規定を整備する地方自治法の改正案が提出される予定であると報道で発表されているところでございます。これが実施されますと、人件費の増要因になるものと考えております。以上でございます。
榎本議員。
はい、定年延長も入ってくるんですね。ちょっと私はそこを考えてなかったんですけど、定年延長が入ってくれば、今まで以上にまだ、財源が必要になってくる。したがって本年度の予算よりも増えるでしょうという見込みですね。ということはなおさら行財政改革取り組まないといけないなということになるわけですね。わかりました。まあ、人件費という聖域を、また減らして、また職員の皆さんが大変なことになるというようなことのならないように一つ、改革を進めていっていただきたいというふうに思っています。じゃあ2番目の、いや、もう大洋寺の漁獲方針の取り組みについてですが、まあ、先ほども申しましたように、本市にとってふるさと納税はもう唯一大きく期待できる、財政効果の期待できる取り組みですので、今後とも知恵を出してですね、納税額の増加に努めていただきたいというふうに思います。8年前ぐらいですかね、宮崎県の都城市行政視察へ行ったときに、ふるさと納税が何十億という単位だったんですね。で、なんでそんなにあるかというと、宮崎牛なんですね。ふるさと納税の返礼品が宮崎牛だったもんですから、みんな宮崎牛を安く手に入れるためにふるさと納税して、何十億というお金をふるさと納税であるんだというお話を聞きましたけど、いわゆるそういう返礼品の魅力でですね、うまくいくんじゃないかと思いますので、ぜひその辺については、検討して、増額に進めていただきたいというふうに思います。大有事ではですね、令和元年に実施できなかった自営者負担の見直しも実施するんだというお話されてましたけど、まあ、自営者負担の見直しで得られる歳入というのはですね、金額的にはそれほど大きなものにならないと私は見ております。しかしやっぱり市民の皆様にですね、立山市のやっぱり財政が、やっぱり自営者負担をきちっとやっていただかないと、財政的に大変なんですよということを知っていただくためには、きちっとした理論のもとにですね、きちっとした説明のもとに自営者負担をしていただくということは、職員の皆さん、職員の市民の皆さんに立山市の財政状況を認識理解してもらう非常にいい方法だとも思ってますので、この自営者負担についてはですね、客観的なデータに基づいてしっかりと実行していただきたい。これは市民の皆様に協力していただく、非常に、そして理解していただく非常に有効な手段だと思いますので、やっていただきたいというふうに思います。これは要望です。まあ、それから、これからの本市にとってですね、歳出削減の最も重要な取り組みは、私は先ほどお話になった公共施設の管理運営の最適化だろうと思っております。 これは今私も学校再編の委員やってますけども、これから本当に10校ある小学校を維持していくなんたら、全くまず施設そのものの維持っていうのはもう資料にも書いてありましたけども、まず無理ですね。そんなのしてたら立山市自体が破綻してしまいますから、その辺のところ、これから本当に立山市がやっていかなくてはいけないその財政改革の根本をなすものは、公共施設の管理運営の最適化、いわゆるいつまでも10の小学校を管理できませんよっていう話ですよね。それをしっかりと具体的にデータを用いて市民の皆様に説明する、関係者に説明する、それが納得されればですね、学校の統廃合はかなり皆さんのご理解いただけるんじゃないかというふうに思ってます。学校再編の特別委員会ではですね、担当課の教育課の方が非常に上手というか、いわゆるデータを用いて客観的な説明をきちっとしてるんで、納得せざるを得ないというような言い方はちょっと失礼ですけども、きちっとした客観的なデータに基づいて説明をしてるんで、ああそうだよなっていうふうにならざるを得ないんですよね。ならざるを得ないという言い方もまずいんかな、そういうふうにして市民の皆さんが、それではやっぱり我々も協力していかなくちゃならないよねっていうようなふうになるように、ぜひそういうふうなやり方にしていただきたいというふうに思います。それでですね、今後公共施設の管理運営の最適化にあたってですね、市としてはどのようなところに配慮して取り組んでいこうというふうに考えておられるのか、そのようなところをお聞かせいただけますか。
出島総務部長。
はい、議員のお話のとおりですね、現在個別施設計画に基づく取り組みを各施設所管課において進めているところでございます。その中でまずは個別施設計画の中で施設の在り方について検討中としている施設につきまして、令和8年度までに施設の方向性を定めるための取り組みを行っていく予定でございます。具体的取り組みとしては、利用者アンケートの実施ですとか、集約化複合化できる施設がないかと、そういった検討になろうかと思います。公共施設の管理運営化にあたり配慮する点につきましては、議員もお話もありますし、市長からも答弁いたしておるとおり、市民の皆様と連携して進めていきたいと考えております。また第4次行財政改革方針の実施計画において個別にですね、5年間の取り組み内容や目標を定めておりまして、施設の在り方の結論へ向けた取り組みだけではなくて、施設利用者の利便性の向上ですとか、アウトソーシングの検証、新たな運営手法の検討など、建物からインフラまで幅広く着実に公共施設マネジメントに取り組んでいく予定でございます。以上でございます。
榎本議員。
ありがとうございました。大変な取り組みだと思うんで、ぜひなんていうかな、丁寧に説明をしていただいてですね、市民の納得認識をいただいた中で進めていただければなというふうに思っております。また社会環境の変化に迅速に対応できるよう行政機能を強化されるということ、ご答弁がございました。これは本当に、この件もきちっと進めていかなければならないと思っていますので、ぜひ、やっていただきたいというふうに思います。これは要望です。次に3点目ですが、財政推計における基金残高の件ですけれども、先ほどのご答弁ですと、有利な中学校の建設には有利な財源を確保できたという、これはもう非常に良かったと思います。そういうこともあって、建物中学校の整備が終わる令和6年度末の調査建設金は、 11億円程度になる見込みだということでしたけれども、まあ、このことからすると第4次の改革方針の基金残高の推計における庁舎建設基金は令和6年度以降は11億円ということになるということでよろしいんですか。
手島総務部長。
はい、議員お見込みの通りでございます。以上でございます。
榎本議員。
あ、それは良かったですね。良かったというのは、まあ、本当にこれから多分いろんな事業においていわゆる、いかにその少なく要するに計画した予算よりも少ない実績になるかということに取り組んでいくんだと思いますけれども、その積み重ねが最終的な基金の量になっていると思いますので、ぜひその辺のところも考えて取り組んでいただきたいと思います。それでですね、調査建設基金残高に余裕ができるということであれば、9年度以降には財政調整基金に繰り入れるということも考えるんですか。
手島総務部長。
はい、立山市庁舎等建設基金につきましては、立山市庁舎の建設資金および学校施設の建設等において財政上やむを得ずその財源に充てることができると条例で定められており、現時点では財政調整基金に繰り入れることは考えておりません。第4次の行財政改革方針原案では財政調整基金を残し、かつ令和10年度以降も赤字収支を回避できるような財政運営を図ることを目標に、その達成のためにさまざまな取り組みを行うとしておりますが、仮に財政調整基金が不足した場合、庁舎等建設基金に限らず他の基金からの財源手当を行う可能性もあるというふうに考えております。以上でございます。
榎本議員。
まあ、どうしようもなくなったら本当にあるお金みんなかき集めてどうにかしなくちゃいけないということになるんだと思います。そういうことにならないようにですね、ぜひ第4次行財政改革方針を進めていただきたいというふうに思います。この質問はこれで終わります。次に、市民共同のについて再質問いたします。まあ、1点目、市民提案の具体的な取り組みが今年度までに18件もあったと、こういうことは、まあ、条例が機能してるんだなというふうに思いました。事業は、まあ、補助金を対象としたものだったんですけども、市民から補助金を求めることのない事業の提案はなかったんですか。いかがでしょうか。
中村危機管理部長。
はい、ご答弁申し上げます。立山市市民共同条例におけます、市民提案の方法の一つといたしまして、市民等の皆様から市民共同まちづくり支援事業のような、補助金対象の事業にですね、限ったものだけではなく、補助金や事業費のあるなしにかかわらず、より良いまちづくりですとか、地域の課題解決につながるような具体的な施策をご提案していただくことができるという、そういう内容になってございます。しかしながらですね、条例施行以降、今日に至るまでの間ですが、市民共同まちづくり支援事業以外のご提案はいただいてございません。これは私どもがですね、やっぱりまだ PR 不足なのかなと反省するところもありますので、これも行いながらということで、こうしたご提案がですね、今後出てくることを、期待したいと考えております。以上です。
榎本議員。
ありがとうございました。始まったばっかりでも、それでも18件の提案があったということは、成果が上がってるんだなと思います。特にですね、今年度は3つの事業について実施結果の報告会がなされたとか、それにまた50名の人が参加して意見交換して、事業の評価というようなこともできたというような先ほどの市長答弁でございました。これは昨年度、一昨年度に実施された事業についても今回のような報告会的なことはやられたんですか。どうですか。
中村危機管理部長。
はい、令和元年度からですね、開始をいたしました市民共同まちづくり支援事業につきましては、令和3年度に大幅な変更を行いまして、その一つといたしまして、選定事業、この各団体によります実施結果報告会という形のものを導入いたしましたので、令和2年度につきましては、実施結果報告会は開催してございません。令和3年度につきましては、導入後初めての、報告会ということでですね、昨年2月の1日に開催する予定で準備を進めておったところでございますけれども、今般のですね、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況ですとか、あと千葉県におきまして、まん延防止措置のですね、再延長までありました関係もあってですね、それに鑑みてやむなく中止をいたしました。そのためですね、当初、各団体さんの方で、その報告会で使用する予定でありましたパワーポイント等を使った詳細なデータをですね、報告会に変えまして、2月9日付で市のホームページに掲載するとともにですね、市のフェイスブック、またツイッター、さらには報道機関のご協力もいただいてですね、外に向けて周知を図ったところでございます。担当部署といたしましては、この令和3年度に実施をしていただいた、事業選定された3団体につきましても、それぞれの分野で多彩な活動を展開されたという中でですね、課題や問題点の把握ですとか、あとは事業実施の成果等についてしっかりと分析されておられたと、そのように捉えてございます。いずれにいたしましても、事業をですね、実際に実践された側の方と、またまちづくりに関心を持っておられる方、こういった方がですね、館山市のまちづくりについて一緒に考える、絶好の機会であるこの報告会につきましては、今後も引き続き展開してまいりたいと、そのように考えております。以上です。
はい、榎本議員、
ありがとうございました。このこともですね、ぜひ報告会を実施していただいて、評価をする、そして参加する市民の方に認識をいただくというようなことを続けていっていただきたいと思います。時間がないので、2点目の市長 の, 市民共同に対する思いはご 理解させていただきました。これからの市政運営には、先ほど申し上げました通り、市民の力が不可欠と思いますので、今後とも市長ご自身が機会あるごとに市民共同を訴えていただきたいと思います。市民共同条例の制定によって、市民がいろんな取り組みでまちづくりに貢献することができるようになり、その実績も徐々に残してきているということは、大いに評価できると思います。反面ですね、町内会組織、コミュニティ連絡協議会というその既存の組織ですよね、これの活性化についてもですね、必要じゃないか、重要じゃないかと思うんです。今ある組織ですね、これについてはどのようにお考えになっておられますか。
中村危機管理部長。
はい、今お話のございました、町内会組織とまたコミュニティ連絡協議会につきましては、どちらも市民共同という視点で不可欠でございますので、令和3年度の組織改編に伴いまして、私ども市民共同課の補佐官となってございます。住みやすい地域づくりのため、その地域に暮らす隣近所にお住まいの方々が、お互いに協力して活動する組織、これ町内会ですね、この町内会相互の連絡協調とですね、親睦を図りながら、市政への協力ですとか、地域社会の発展に寄与することを目的としていますのが、館山市の町内会連合協議会さんでありまして、一方全市的なですね、コミュニティづくりの推進を目的としておりますのが、館山市コミュニティ連絡協議会でございます。館山市といたしましても、市内にはこの町内会組織ですとかコミュニティ連絡協議会等をはじめですね、既存の組織が多数ございます。それぞれの組織としっかりとですね、連携協力し合いながらですね、またご意見等も賜りながらということで、各組織の活性化、これにつながるようにですね、市としても支援してまいりたいと、そのように考えています。以上です。
榎本議員。
はい、私は笠間に住んでいるんですけど、過去にですね、笠間区では、区民の皆さんを区民会に集まっていただいて、市の方から、頃は、市民共同課なんて共同部署だったのはなかったんですけど、担当課の方がおいでになられて、防災関係の、講義をしていただいて、 市民みんなで勉強会を開いたとかですね、それとか笠野大岡宮城3地区で、笠野大岡か2地区で会員学校のグラウンドを使って防災訓練をしたりとか、まあ、市民の皆さんに、あ、区の担当の市の担当の皆さんに来ていただいて、いろいろまた消防団にも手伝ってもらってというようなことをやっております。まあ、いわゆるその既存のそういう組織ですね、いわゆる町内会、組織をいかにその活性化させるかということが、まあ、大切なことなので、今後については、例えば今建物は非常に困っているゴミの問題ですよね。このゴミの出し方なんかについてもですね、町内会で集まっていただいて、こういうやり方はしてもらえませんか、みんなでこうやってやってもらえませんかというようなことを組織としてやっていただければですね、また相当違ってくるんじゃないかと思いますので、そういうことにも目を向けて指導というか市民に協力を求めていられてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、時間がありませんので最後に、市民の中にはですね、ボランティア的な活動をいっぱいされている、いわゆる NPO を立ち上げてやっておられる方もおられまして、私はこういう人たちの活動に対してもちょっと市としても関心を持って、支援をしてやってもらいたい、やいただけたらなと。例えば EM 金を活用して建物の海をきれいにしようって言って、河川川に EM 金を流して、まあ議員の中にも活動されておられる方もおられますけどね、まあ、その他にも、まあ、この取り組みは20年以上もやっておられるです。阿波の海を守る育む会ですか、それとか建物の海を守ろうと活動している海辺の鑑定団、海岸のゴミをなくそうと活動しているつながりなんていうそのグループもあります。まあ、こういうそれです、ね、自ら問題認識して活動されているグループもありますし、また文化遺産フォーラムのようにですね、立山市を丸ごと博物館にしよう、長年にわたって文化遺産を発信してもう国の指定を受けるような活動をされているそういう NPO もおりますので、まあ、こういう活動をしているグループに対しても行政としてできるだけ支援をしていただけたらなと。それが、まあ、市民共同のあれ何ていうかをより充実させるものになるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、いずれにしましてですね、これから立山市としては行財政改革を取り組みながら立山市の財政をどうにか維持しながら立山市を発展させていく、そういう取り組みになるわけですから、なんといってもやっぱり市民の皆さんにご理解をいただいて協力いただくということが何よりとも大切だと思っております。この行財政改革の実態を認識していただくためにも、ね、この市民共同というのは必要不可欠なものじゃないかと思いますので、ぜひとも花を咲かせていただきたいなというふうに思っております。時間になりましたので、これで私の後期20年間の一般の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上で16番榎本雄三議員の質問を終わります。